文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、今日は9月25日の生放送を終えまして、引き続きライフ外伝という特別の収録をやっていこうということで、スタジオには、ゲストに、ね、来ていただいた、僕の隣から順に言うと、千木田優子さん、二村仁さん、海猫沢メロンさん、宮下希龍さん、皆さん、朝ももうなんかこう、いい時間になってきているというのに、でもまあ、日が長、短くなってきて、また明るくないですからね。
そういう問題。
夏場だとね、もうなんかこの時間からだんだん明るみ始めて、本当に仕事をしてるのがなんか悲しくなってくるんですけど。
秋分の日も過ぎたことだし。
ね。全然これからどんどん日が長くなっていくので、皆さんもね、まだまだ。
短くですね。
あ、ごめんなさい。日が短くなっていくので、これからも、このまま夜をね、我々と一緒に、過ごしていっていただきたいなと思っているんですが、そんな外伝、ですけれども、そうですね、割と本編で話したのが、まあ、最後の方でちょっと仕事愛の話が出ましたけれども、どちらかというと、まあ、身近な人への親密な愛情みたいなね、うん、哲学の言葉で言うとエロスですね。エロス的な愛みたいなのが多かったんですけれども、そうですね、二つメール読みましょうかね。ラジオネームヒデブ、男性40代、福井県。地元で大変お世話になっている方が先日突然倒れました。面会もままならない中、私たちにできることをという趣旨で千羽鶴を折りましょうという連絡が回ってきました。私はこういう千人針慰問袋的な発想が大嫌いで、いただいたメッセージをどう捨てるのか迷うのはやめようと言いたいのですと。善意というのは、まあ、あくまで自分を満足するためにあり、それが相手を困らせることになっちゃならんのです。結局そういう良きことからやんわり逃げるしかなく、それでもあなたもおりませんか的なプレッシャーが方々からやってくる。挙句は自分が出る予定だったライブ会場が千羽鶴を折る場になり、準備のために行ったらまさに作業中でした。ただ見ているだけならともかく、表現することに違う思想は相入れない。私はその場を、逃げる選択をしました。私が悪者なのでしょう。一般的な無難な愛に反発した結果ですというもの。それがもう一つ、ラジオネームニンニクマシマシ、42歳男性、塾講師。愛といえば、愛は地球を救うっていう言葉がガキの頃から大嫌いでした。愛で地球が救われるなら苦労しねえよ。年に一回お涙ちょうだいのテレビを見て自己満足な寄付してるだけで世の中変わるわけねえだろうと。ただ最近ちょっとおやと思うことがあったんです。20代の若い人たちと飲む機会があって、将来何やりたいの的なトークをしたんですが、いわゆる社会的企業みたいなことをやりたいという人が結構いて驚きました。お金儲けして贅沢したいみたいなことはなくて、割とマジにより良い世界を作るためのビジネススキームを考えているみたいなことを言うんですよ。単なる夢見がちな自分探しやろうという感じでもなくて、普通に優秀な若者たちだったので、こういう人たちの社会的企業は成功していけば、本当に愛は地球を救うなんてこともあるかなと思った次第です。というわけで、まあ、愛と言っても、いわゆる人類愛とかね、世界への、まあ、世界大の愛とかね、そういう話が、まあ、出てくる、という話なんですけれども、話を、広げていく前に、すっかり、忘れてました。今日放送前に一瞬だけやってきていた、津田大介さんが、セーシェル土産は全く置いていかずに、ドイツに行かれた時のお土産で置いてくださった、ワインがあります。いただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。美味
しいです。美味しい美味しい。で、愛の中でも、まあ、世界大の愛ってことなんです。いろんな切り口はあるんですけど、一つ、思い当たるのは斉藤さん。
はい。
この社会貢献、社会企業系の話で、社会貢献、本当に青春リアルとかの話でも、仕事って社会貢献でしょみたいな感じで言われたみたいな話が出てきたりとかして、結構ナチュラルに、なんかこう、で就職活動してる子たちとか見ても、その仕事を通じてどう社会貢献するかみたいな話とかになっていて、そんなに社会貢献なのか今と驚くことしきりなんですが、
僕も伊勢崎健二さんっていうね、シエラレオネとかアフガニスタンで、武装解除した人の本を2冊ぐらい、聞き書きで作ってたんですけども、やっぱり伊勢崎先生も自分たち、今、外大で教えてるんですけどね、やっぱり、まあ、教えてる場所もあるんだけど、それにしてもやっぱりその国際貢献をしたいとか、 ていうふうな若い人たちがすごく増えていると、うん、でもまあそれは無理だからやめとけっていうふうに彼は言うんだけどね、うんうん、
まあ、国際貢献の嘘って言ってるぐらいですからね、うん、
ただその伊沢さん自身はものすごくリアリスティックに、うん、活動している人で、まあ、自分でもその愛で地球なんか救えないよという人なんだけど、うん、でも僕から見てるとどう考えても伊沢さんはすごく愛を持った
溢れてます、ね、
仕事をしてるんだよね、うん、
分かる分かる、うん、すごくよく分かる、
そういうことなんですよね、うん、
僕もそのまさに伊沢さんの本の帯を書いた池上彰さん、うん、池上さんと僕はJICA の仕事でですね、スーダン、この前のだから独立しましたよね、南スーダン、うん、あれの要 はスーダンの独立の過程を取材をして、で、それから隣の、ウガンダの方にも行ってきたんですけれども、スーダンで結構びっくりしたのがですね、日本人がすごくいっぱいいるんですね。それは国際貢献の現場に、でただし8割から9割は女性なんです、うん、で、JICA の今のトップは尾形さんですよね、うん、で尾形さんで、で尾形さんに帰ってから池上さんとお話をお伺いしたんですね。でいらしてる方がいわゆるふわふわ系の自分探しの勘違い姉ちゃんでは全くなくてですね、きっちりした本当に一流大学を出たり、かつては本当に超一流の外資系金融に出た人たちがきっちり自分の要するに明確にポジションと仕事として、しかももちろんまさに国際貢献という仕事に対して使命と愛を持ってやってる方なんですよ。で話しても本当にしっかりしてる若い方からもう本当に僕と同世代の方までなんですけど、尾形さんあれ何なんですかねって言ったら、尾形さんがふっと笑って、要するにね、まだね、日本はあれだけ優秀な女が働く場所がそんだけないからよっていう話をスパンと言われたんですね。で、だから国際貢献の話やで、僕はそれをはっと気づいた時に思ったのが、社会企業の話にすごくスポットが当たったのは、僕自身もずっと二十数年間自然保護の NPO をやってきた関係もあって、その現場の人たちっていうのをリアルにすごく見てきてるわけなんです、時代変遷として。で使えない人たちもいっぱい見てきてるんですけど、共通するのがですね、使える人っていうか、使えるっていう言い方もちょっとおがましいんだけど、定着してずっとやってくれる人とそうじゃない人の差って何かっていうと、本当に、ギリギリの仕事として自分がそれを選択してるかどうかっていう部分なんですね。それでお金を稼ぐかどうかっていうのはまた別なんだけど、自分のなんて言うんだろう、ライフワークというか、愛を持ってるけれども、もちろんその前に仕事として、だから自分の達成感のためじゃなくて、その対象に対するためのサービスとしてっていうのが仕事とやっぱり趣味との最大の差ですよね。先に要するに対象に対するサービスが与えられないと、それは仕事として言えないわけで、国際貢献だろうか社会企業だろうか、自分の達成生活の前にそこにある対象に対するサービス、すなわち自分の労働力の対価として何かを成し遂げてあげることがプラスにならないと意味がないんだけど、それをできるまでやり続けられるかっていうのと、ただ いわゆるこうなんて言うんだろう、こう自分探し的なところってかなり明確に差がつ、うん、線がついていて、うん、割と初期段階で、しかもそれ横で見ててもどっち行くかって見えちゃうんですよね、うんうん、で、うん、で、やっぱり国際貢献の現場でもやっぱりそれですぐ抜けちゃう人もいるし、うん、で、なんで女性が残ってるかっていうと、仕事がないからなんですよ、うん、要は男だったら多分本当に財務省に入ってたり、うん、トップの金融機関入ったり、大手商社に入ってるようなクラスの合ってるともうすぐ分かりますけど、極めて優秀な人たちが就職で、だからもう本当に自分 のライフワークであり、自分のまさに稼ぐ家庭の場所でもありっていう両方を持って背負ってるっていう、そこのだからこう心構えが全然やっぱり違うんですよね。
リアルにやってる、
リアルにやってるんですね、
まあ、若い人が多いっていうのは多分同じような条件ですよね、
う
ん、
そうです。だから今社会企業に目がいってるのもちゃんと聞いてると、もうふわふわの子もいるけど、もうそこしか仕事がないっていう人たちがすごく多いっていうのは事実だと思うんですね。だからそれがちょっと前のふわふわ系の NPO とかっていうのとちょっと今変わってきてるなって感じがしますよね。
NPO 女性が支えてますからね、国内でも、
うん、
でもっと言うと、確かに労働の話出ましたけれども、女性は、まあ、過半数が従業員でも、うん、まあ、非正規雇用なんですけれども、 実際に短時間労働なんかも多いですし、うん、まず年間を通じて給与所得がある人でも大体7割ぐらいが300万以下、
うんうん、
あの承認昇給特にあのなんていうんですかね、管理職なんかにつけないので、うん、女性の場合、うん、まあ、実質昇給もないと、うん、で続けられないと、しかも産休育休も取りづらいので、うん、1回抜けがあると長期間雇用を前提とした、うん、そういう日本 の雇用現場だと難しいと、
はい、
だから本当私の友達も、ね、優秀な人多いんですけど、うん、類は友を呼ばずに、うん、なんかこう企業に勤めてたなと思うとポーンと海外に行ってしまうっていう、そういうタイプの人本当に、でもそこでふわふわやっているのかっていうとそういうことはなくて、まあきちんとそこに居場所を見つける的なね、要するにやりがいの軸をどこに持っていくか、国内での社会的ポジションはいくらやってももう上がらない、だから退路が完全に断たれて国に全く見るのはなく行けてしまうんですよね、女性が。
そうなんです。だから日本のシステムに未練がないけれども、そのむしろ相手先のところは自分がやっただけのことを、うん、なんて言ったら、やっぱり、うん、
ね、
まあ、あのふわふわした話じゃない、承認というか、うん、あ、やっただけの感謝とか、うん、いろんなものがリアルに見えてくるし、で実際行くとね、その女性たちがじゃあもうここまなじり決して前あの眉間にしわ寄せてやってるか違うんですよね、うんうん、だそれはもう全然あのちょっと前の、うん、カチンカチンのウーマンリブ的な感じ
じゃないんですよね。
ふわふわじゃないから、ええ、そういうふうにリアルにやらないと身が持たない、
うん、そうおっしゃる通りなんですよ。
だから息抜きながらでないとちゃんと真面目にやらないといけない。
おっしゃる通りです、うん、だから日常にちゃんとしてるんですよね、
う
ん
う
ん、
地に足がついてる、
で、まあ、今度久しぶりに帰るんだけど、帰ったら歌舞伎あの私歌舞伎好きなんでもうリストがこれだけあるんですよなんて、うん、
で
ね、っていうような人がスーダンの本当にあの無依存無依存で、うん、あのこう女性のための母子保険 の要は子供をそあの、赤ん坊 の医療の話をですね、あの現場でやってる人が、はい、会うと久しぶりに日本に帰るんでちょっと歌舞伎三昧にしようわなんて話ができちゃうぐらい、うんうん、あの自分の日常をちゃんと保ちながらやってることはすっごくシビアにやってるんですね、
うんうん、あの地球の愛をやっている自分に酔ってない、
酔ってないです
わけで、ね、あのさっきの、ね、放送の最後で言ってた、うん、仕事への愛の話で言うと、いろんなスタンスで仕事を愛することがあるんだけど、うん、少なくとも なんだろう、あの男女の愛と比べて言うとね、うん、あのいい女だから連れて歩きたいみたいなのとさ、うんうんうん、あのまあ、さっき言ったその編集の仕事とかで、音楽を愛するっていうのは音楽が自分を救ってくれたから愛するってなるかもしれないけど、仕事っていいことばっかりじゃないと、自分を傷つけるかもしれないから愛するっていうのがあると思うんだけど、割とふわふわした愛というのはやっぱりそれをやってる自分が好きだからやるっていうのは仕事にしてもあの恋愛にしてもね。で放送の一番最初にチャーリーが言っていた、もう俺人からプレゼントされたいものないんだよっていう話をしてたので言うと、自分が欲しい、なんだろう、人にやっぱりその人がいらないプレゼントをあげるっていうのはさ、
う
ん、ナルシズムだよね、
うん、
あげてる時のさ、それは欲しい愛ではない、うん、だからその千羽鶴の話に多分、うん、
ですよね、
結びつくんだけど、
今多分そこがあの今出てきたようなその海外で活動されているような特に女性の方々っていうのはあの僕からするととても羨ましくて、うん、本当にあの大学生とか見てると、別に大学生なのでこれからなんでいいんですけど、うん、やっぱりあの、まあ、ふわふわ社会貢献系がいればまだいい方で、社会貢献っていう言葉が上滑りしてるが、
うんうん、
社会がそもそもよくわからない、
うんうんうん、
っていうのがまあ大半、
うん、
でそれは別に平均的な大学生そんなもんでしょう、
うんうん
うん、とは思いますが、そのなんかこう間の回路っていうのがやっぱ全然見えていないので、うん、そりゃ気持ちだけあって手段がなかったら、うん、まあふわふわ系でも行っちゃうわな、うん、とりあえず千羽鶴とかおるわな人はみたいな感じがしちゃうんですよ。でその時にどうしたらいいんだろうってあのすごい思うんですよね。あの震災の時に僕こんな話をツイッターで書いたりしたんですけど、要するにその不謹慎だって怒ってる人たちがいると、
うん、
なんで怒ってるんだろうっていうと、まあいろいろとまあ先行研究はあるんだけど、
うんうん、
まあ要するにその自分たちの社会貢献したいというか、この人もテレビで見た人たちのために何かしたいのにその手段がないので、
うん、
自分たちはこんなに思ってるのに自分たちより思ってないやつがいると許せないっていう、うん、逆転化ですよね、
うんうん、
まあ、そういうあの感情なんだろうみたいなことを軽く分析とかして、
罪悪感があるから人を責めるんだよね。
そうですね、うん、なんかこう 要は適切な手段が、まあ、用意されてないとこう本当に千羽鶴折っちゃうか、なんかこう、うん、なんだろう、もうあとはもう自分よりダメな人を責めるかぐらいしかやっぱりやることがなくなっちゃっている現状があって、うんうんうん、本当に何かこれまでだったらちゃんともうある種水圧があってどこでも出ていけたような人の出口がそれは海外とか貢献社会貢献とかになっているという現状はあるんだけれども、多分もっとでかいのはこういうまあ、この千羽鶴は病気になった方の話ですけれども、それこそ例えば被災地への支援って言ったときに、今圧倒的にボランティアの数が足りてないって言われてますよね。それからなんだろう、まあ、被災地の、まあ、範囲がまあ広すぎるので、ピンポイントでに何をどこでどうやるっていうことが、まあ、できないんだけれども、支援自体はピンポイントにしかできないっていう、まあ、大きな問題があって、要するに、どこかの町かとか村かとかに行くしかないわけですよね、どっか選択して。でもそれがまあ手段としてないので、行く方も行きづらいし、行ったら行ったで、まあ、労働的にも辛いし、みたいなことで、こううまくなんか気持ちがつながってない、うん、でふわふわ系は問題だけど、じゃあどうすりゃいいの、そのふわふわした人のふわふわした気持ちをっていう、うんうん、その愛の空回りだか愛の一方通行だか分かんないですけど、うんうん、それってなんかこう どうしてあげるのが一番いいんですかね。
僕が例えばやってきた NPO っていうのは一つの場所、三浦半島の小網代って場所の保全をやってきて、でそちらに関して言うと25年間保全活動していたら、ただし地元と反対運動とかって一切やらなかったんですよ。そこをもっといい形で使いましょうって形で保全をした結果、神奈川県が70億出して買い上げてくれたんですね。でこれ多分初めての日本 の都市近郊の中で市街地域の、でそれをもうずっとやってきたのは僕の大学の時の師匠の利己的な遺伝子なんかの翻訳者で進化生物学者の岸裕二教授なんですけど、 彼がむしろ本業は進化生物学なんでよく言ってたのが、これ直接愛に関わる話なんですけど、人間の愛って何だろうって話をした時に、進化の過程で生まれた愛って、3つあるんですね。1つはまあ間違いなくセックスです、性愛ですね、うん、でもう一つがですね、これは利己的な遺伝子っていう本が読み違いをされている一番のポイントなんですけど、人間が利己的な遺伝子の結果進化して、遺伝子の利己性、集団的にある遺伝子が残るっていう機能の結果残った性格はむしろ顔の見える範囲内での相互的利他主義なんですね。だからこの中で生きていこうとしたら、この6人6人8人9人この中では共産主義的に人間って生きるんですよ、うん、生きないとこのチーム生き残れないんで、でじゃあその共産主義的に全部が生き残るかっていうとそうじゃなくて、顔の見えないところでは人間っていうのは超利己主義なんです ね、だからこのチームの外側とは殺し合いをやるわけです。でそれの過程で人間の社会ができていて、最初宗教の話ありましたけど、宗教っていうのはまさに総合的利他主義の、まあ、集結みたいなもんで、自分の宗教の中そのものが要は大きな顔の見える共同体なんですよね。でその外側とはだから必然的には敵対関係にどうしてもあっちゃうっていう部分がある。で3つ目なんです。で3つ目は何かっていうと場所なんですね、うん、場所とか存在に対する愛、うん、これは、ま、先ほど皆さんが最初に解説してくれた英語で言うとこのフィリアなんですね、うん、でこれは社会生物学の大家であるエドワード・ウィルソンが作った言葉で、今の生物多様性って言葉の実は最初の軸になっているキーワードなんですけど、バイオフィリアって言葉を作ったんですね、彼が。要は生き物がいっぱいいる場所は人間は存在論的にもともと好きなはずだ、バイオフィリアなんですね。で、このバイオフィリアって概念が正しいかどうかはさておいて、そのある状況が生まれた時に備わった時に人間はその状況が好きになるっていう性質はあって、でそれは必ずしも本当はバイオではなくて、都市が好きだったら都市が好きかもしれない。で郷土愛だとかあるシステムに対する愛だとかっていうのは人間の慣れ親しんだ場所だとか組織だとか空間に対してなんて言うんでしょう、本能的に愛情を注ぐっていうシステムがどうも人間の中にあるらしいっていうのはある程度見えてると。でなんでこの話をしたかって言った時に、愛は地球を救うだと地球は救えないんですよね、うん、でそれは 自分の手に余っちゃうからなんですよ。だから救う愛っていうのはものすごく自分がこの例えば総合的利他主義的に顔の見えるチームと、あの自分のフィリアが、あの存在論的愛が満たせる場所だとかシステムに対しての愛だから非常に具体的でミクロな単位の持ち場をみんなが持たないとトータルの地球は多分救えないっていう多分構造で、
全く分かります。多分あのここで言っている話のアウトプットとしてそういう、まあ、関係性の中で、あのそれぞれの、まあ、持ち場に貢献していくもの、共産主義的な関係がたくさんできていくっていうのは、実はこれあの遡ること100年ぐらい前にクロポトキンというアナーキストが、彼は実はアナーキストの割には生物学的にそれを説明していて、要するに、まあ、人間ってもともと人間というか生物自体がそもそも共生する生き物だよねっていう珍しく、まあ、今でいうところのエコロジーなことを言っていて、今あのこの十数年アメリカではアナーキズムの中でもグリーンアナーキズムといって環境に、まあ、配慮した社会を作るための、まあ、無政府主義運動というのをやっている人たちとかもいるわけですけれども、っていう話をするときに、僕前もライフで話をしたし今日愛の話をするときに一個多分これキーワードになるなと思ってたのが、あの沖縄のフィールドワークをしてるやつに話を聞いて、まあ、すごいこう親方親分肌のやつがいろいろ面倒を見てるんですけど、すんごい入るのにしごきがあると、で、それもかなり理不尽なしごきとかもあって、ほんでどんどん脱落していく、何をやってるかっていうと、あの前柳瀬さん熊の実の話も紹介してくれましたけど、間引きなんですよ、要するに顔の見える範囲で共産主義でやっていける人間の数には限界がある、もっと言い方を変えれば人間の愛で救える人間の数には限界がある、それ以上超えたら見捨てないとダメなんですよ。で、今そう考えたときに、まあ、僕ら の, その生きてる社会というのが、まあ、どこを対象にするかともかくとして、いわばそうしたその人間の持っている本能的な、あの支え合いみたいなもので支えられるだけの数になっているのか、あるいは密度になっているのかということに対して僕はすごい疑問がやっぱりあるんですね。かつての社会よりは今社会って資源の有効活用ができるわけですよ。あの種まいて芽出るの待ってるわけじゃなくて、きちんとお世話をしてちゃんとたくさん物が実るように作っているし、あのそれをきちんと腐る前に届けるシステムとかあるにもかかわらず、それがうまく届かないようになっているっていう時に、いや単純に人口が多いとかそういうことじゃなくて、多分共同社会として考えた時に、あの愛で救ってたら愛で救える範囲を超えたところにたくさんの人がこぼれていて、この人たちを助けるシステムがないってことに大きな問題がある気がやっぱ僕はするので、そこのとこどうしようかなっていうのが実は僕の今日一番考えたかったことなんです。
すごくさ、だから極端に言うとさ、愛じゃなくてさ本当に純粋な功利主義的な考えをさ、そのまま突き進めば、例えば先進国の財を3分の1とかね、4分の1とかもうポンと渡しちゃいましょうと、ってした方が人は救えるよ、愛よりもね、
まあ、多分短期的ですけど、いや要するに資源の偏在、要するに偏って資源があるからっていうこともそうなんだけど、まあ、でも絶対僕らはじゃあ自分の資材を全部こうアフリカに投じたりは絶対しないじゃないですか、
だけど近い人には渡すよね、
でしょ、それこそまあ、福島の人とかには、すごい募金とかするじゃないですか、でそれが今メディアのおかげですごい複雑になっていて、要するに、会ったこともないアフリカの子どもたちにすごいこう学校を建てるための募金活動はするけれども、目の前のホームレスは会長に見捨ててるみたいなケースとかって、普通に起きるわけですよね。だからその目の前 の, その助け合う範囲っていうのが、かつては宗教とか、でその宗教をつなぐために例えば聖典、聖書とかクラーンとかが、まあ、あったわけだけれども、が今多分テレビとかネットとかになってくると余計複雑な感じでつながっているので、数としては助け合える人たちの数がまあ限られていて、でそれがすんげえなんかこうすごい遠くのやつとこっちをつなぐみたいなシステムになっているところと、超ローカルになんか20人ぐらいで、なんか20人の多分10人のうちの3人が常時バイトしてて、でもみんなすぐ辞めちゃうから3割ぐらいしか働いてないみたいな、でもその3割のやつが誰かビールを買ってきてみんなで飲んでるみたいないうあの地域のつながりがあったりするところもある。なんかそこでなんかこう単純にこぼれてる人たちっていうのをなんかこう アフリカみたいに、うん、もうとにかくもうどこからも見捨てられてるみたいなところありますよ、うん、サブサハランアフリカみたいな、うんうんうんうん、でもなんかこう日本の中で見てもなんかこう微妙にいろいろ網の目あるんだけどどれにもかかってないみたいな、うん、人とかっていうのがなんかこう本当はどうにかしなきゃいけないとこなんじゃないかなとずっとなんか思ってて、うん、メロンさん の、 あのニコニコ時給800円の、うんうん、まあ、オチって僕からするとすごいいい話でかつこう、うん、うーんってなるところはやっぱそこなんですよね。
なるほどね、
あの、うん、流星君っていうのが最後出てきて、はいはいはいはい、まあ、彼が僕からするとすごいいいことを言うんだけど、はい、うん、でもあの対談でもスバルでの対談でも言いましたけど、うん、彼は自分のやり方で助けられる人を最初にすげえ選別してるんですよね、うんうん、なんかこうそれはすごく正しいことなんだけれども、うん、正しいことなんだけれどもなんかこうそこで旗と立ち止まるみたいな、これだけでは人は救えないみたいな、
そうなんだよね、
っていうあれはどういうつもりで書いたんですか、そもそも、まあ、なんか小説のうちを知らない人が聞いてる前で言えっつうの大変な話なんですけど、
いやでもやっぱりあのね、いつもこの愛の話になると思い出すのがそのカート・ボネガットの話なんですよね、うん、カート・ボネガットジュニア の、 その小説ジェイルバードっていう小説があって、うん、その序文にあるのがその愛は負けるが親切は勝つっていう言葉なんですよね、
私が言った
そうそうそう、でもこれ本当はなんかボネガットが言った言葉じゃないんだよね、
あ、そうなの、
ファンの男の子に言われたんだよ、これはなんかそのあなたの書いていることはこういうことですよね、うんうん、って言われただからボネガットの言葉じゃないんだよ本当は、でもまあさっきの話を聞いてると親切にもやっぱ限界があって、
そうだよね。
そうそうそうそう。
その親切の限界に直面した時に、うん、なんかこう人ってどうするんだろうね。
そうね。
その自分がですよ、あの、うん、社会としてどうするかっていうことを言い出したら、うん、多分いろいろ今あの多分頭のいい人が経済学の人とか、うん、あの国際貢献の人とか考えてるんだけど、自分としてですよ。
うん、
あの要するに一人はもう絶対助けられないっていう、うん、なんかもうサンデル先生みたいな話になってきたけど、
うん、
いう状況の中でなんかこう自分の愛をどこに向けるのみたいな話をしたときに、今
やっぱり 愛、うん、愛がないんですよ、うん、俺愛がないけど親切はすごいある、うん、あのその話で穂村さんとすごい対談をしたときに、
はい、
穂村さんに最初に聞いたんですよ、うん、穂村さん愛ってあるんですかって、うん、すごい考えて自己愛ならあるねって言って、もう本村さんらしいんだけど、まあなんかそれもまあ形の変わった愛なんだけど、その俺の多分愛ってなんかその親切みたいなものに近くて、今シェアハウスに住んでるんですけど、今僕はそのシェアハウスもやっぱり何人か入れ替わりがあったりして、すごい抜けた場合みんなで負担しなきゃいけない額が増えたりするわけですよ。うん。でもなんかそれは全然なんか別になんかみんなで割ればいいじゃんとか、なんかそういう風に決めたり、
あ、なんかこう愛って言った時に俺がだから多分俺も多分愛がないんです、そういう意味で、要するに、この人を切り捨ててでもこの人を大事にするっていう選択ができないんです、うん、俺も、それを皆さんどうですか、それこそ皆さんとかはやっぱりそういうやっぱお子さんとかご家族とかっていう線が引ける人だと思います、ご自身のことを。
いや難しいですねそれ本当に、あのただ子供をやっぱり産んでしまうとその辺が本当に難しくはなりますけど、ただ他方でこう私とにかくもうあのさっき打ち合わせの時にも言ったんですけど、産休実質3日だったんですよ。もう直前まで2本急ぎの原稿書いてて、で書き終えた時に陣痛が来たんで、まあ、子供がなんかこう原稿待ってたみたいな感じで、で慌ててやばいと思ってその次に書く予定だった原稿プリントアウトして、でカバン詰めて病院行って、で産んで抗陣痛、あ、まあ、産んだ後痛いんですね結構ね、それが引いた翌日から赤入れかけてたんで、で なんでかって言うと休めないからですよね、非常勤ですし大学も、あと、まあ、あの書き物の仕事なんて自分が辞めるって言ったらもう永久に無給になってしまうし、
そうですね、
だから続けなきゃいけないと、だからもうなんか走りながら産んだみたいな感じで野生動物みたいなもんなんですけど、でそういう時ってでも、ちょっとでも手を貸していただけるのはものすごいありがたいですし、一人じゃできないなってことも多かったですし、うちの場合あの母親が亡くなっちゃってるんで実母が、あの実質的に頼める人がほとんどいないんですね、で、お姑さんも病気持ってまして、旦那が手を貸してくれるのが本当にありがたい、 そういう中で子育てしてきて、本当にあの非常勤同士だったので、あの旦那が帰ってくる時間と私が授業に行く時間をもう待ち合わせて、それこそあの宇宙ステーションの合体みたいなもので、はいってパスしてこうやったり、あと非常勤同士 で専門学校の講義なんかも翌月に何の仕事があるか分からないような状態で、そうするとすごく忙しいのに、公的に私が忙しい、つまり中間7時間以上の継続労働があるかどうかを証明できないので、保育所入れないんですよ。
ですね。
だからめちゃくちゃ忙しいし、仕事休めないのに保育所にも入れないし、入ろうと思ったら高い認証保育所を利用しなきゃいけないしっていう状態 でそういう状態だからね、あの旦那ととにかくものすごいコミュニケーションを取りましたね。 1歳2歳ぐらいまでの時取らざるを得ないから、でその間ってものすごい話し合った上にものすごい喧嘩しなかったんですよ。それどころじゃないので、生き残っていくためっていうか、家族として一つやっていくために、だからその中で自分と旦那って割とお互い研究者だし、あの好きにやって独立してやってるつもりだったんだけれども、こういう子供ってファクターが来るだけで、あっという間に一人独立ではなくなってしまうし、線引きっていうのも難しくなるし、もっと言うとちょっとしたこと、席をちょっと譲ってもらえたりとか、あのここきついでしょって分けてくれたり、あの子供を産んで引退されてるぐらいのお母様の優しいこと優しいこと、それから、まあ、あとは世話してくれるだけじゃないんですけど、あのただ子供を抱えて歩いてるとね、不思議とね、あの人がニコニコ見てることに気がついたんですね。
ありますね。
あの子供をちょっとベビーヨルンでこうやって前向きに抱っこして、子供がゼロ歳児がこう前に来る感じで、はい、まあ、あのなんていうんですかね、鬼武者でいうところのパンダ侍化した時にパンダが小パンダがこ
ういるとその説明もどうかと思うんですけど、
あのすっごいいかめしい顔した、あの岩壁の母みたいな顔とか、あの年取った象みたいな顔したおじさまがね、子供を見てクシャクシャって笑ったりするんです、うん、一瞬
ベビーカーで前向けてるとどうしてもね、そういう時とか自分からは見えないですからね、
子供をこうお腹に貼り付けてる時とか、ああなんか すごくなんていうんですかね、まだ捨てたものではないから、本能的に子供を見ると笑ってしまうっていうのがあるみたいで、
うん、まあ、それはあるんでしょうね。それはただ今の話なんかすごい複雑だなと思うのは、つまり、家族としては要するに家族以外のものを、はい、その切り捨てないとやっていけないが、うん、しかし同時に、他に何か与える人が周りにいないとそれでもやっていけないっていう、
そうですね、
状態じゃないですか、
うん、うちはとにかく家族資源が本当に乏しいので、やっぱり2人3人と埋める子どもの、なんていうんですかね、プシ要員プル要員考えても、うん、近所に1時間以内に子ども、あの実家があるっていうパターンが圧倒的に多いんですよ、ですね、うん、特に若年層、うん、20代だと8割ぐらいいるのかな、実家
の近くに。大体親の実家のほぼあの徒歩圏ですよね、
はい、うちいないので、うん、もう本当に旦那と公的機関だけ、う
ん
う
ん、僕皆下さんの話を聞いてね、今思ったのは、あの割と教育の現場とかだとね、うん、その弱い人を助けようって話はいっぱいされるわけですよ、うんうん、あの弱者に手を差し伸べようみたいなね、うん、ただね、自分が困った時にどう SOS を出すかっていう話っていうのがやっぱりないんですよね、うんうん、そこはあくまでなんか弱い人、自分のは善意の発信者であるっていう話ばっかりがされて、うん、だ今困ったわけですよね、は
い、あのそういう人に手を借りたりするの自分で言うのもなんですけど、かなり苦手な方で、うん、あの人にまず席をこう妊娠後期になって譲られたりとかっていうことをあんまりしてこなかったし、うん、できるだけやなと、もっと言うとやっぱり妊娠初期の頃って人に気を使われるのが嫌で本当はきついんですけど、うん、できるだけあと講義に行く時ってスーツの割とこう、まあ、普段からマニッシュなジャケット好きでお腹が隠れるようなものを着てたので、はた目には妊婦に見えないし、つまりもあんまりなかったのでずっとやってたんですよね。もうだからできるだけ人に手を借りたくないと思っていたのに、それでもね、産む前のゴジラみたいな体でこういる時よりも子供ができ産まれてからのがきつかった、
ね、体重増えるのはどっちの方がでかいですからね、
あの子供という本当にあのチャーリーさんが言ってた不安定で不確かで脆弱なものを抱えながら行動しなきゃいけない、産後2ヶ月ぐらいから大学の保育所に預けたりしながら講義出てたんですね。そう移動しなきゃいけないし連れてかなきゃいけないし、講義準備はあるし、講義準備 あのパソコンと資料と、うん、それから子供腹に抱えて、それでなおかつ預ける時のミルクやらおしめやらっていうのを全部持って移動する、うん、
外連れて歩くだけで病原菌に体さらしてるわけですからね。
それも不安だしってことで、ね、 ピリピリするわけですよね。
でも親切って楽しいですよね。
ああ
親切大好きですよ。
多分親切、いや結局今多分すごい難しいのは、うん、つまり愛って、外から切り捨てないと成り立たないんだけれども、うん、同時になんかこうにもかかわらず助けてっていう親切を要求するのってすごく難しいよねっていう話で、うん、シェアハウスとかザルメロンさんが住んでるようなところでもうすでにそれが開かれてて、うん、誰か助けてって言えるような状況にもうなってるんだったら、それが愛の形になってるんだったらいいんだけど、今僕らは子供はなんか親がもう最終的な責任を一番持つものっていう状態なんだけれども、同時に助けてって言わなきゃいけないし、周りもそれは別に高齢者に席を譲るときでも何でもそうですけれども、なんかこうどうしていいかわからないみたいなことが起きていて、それがだから多分愛と親切って話がありましたけれども、その親切っていうのをそのどういう形で表現したらいいのかもわかんないし、愛ってっていうのをどうその、うん、まあ、なんつうんだろう、はい、線を引いていけばいいのかもわからないっていう感じになっているあたりのところに大きな、まあ、困難があるんだなということを、うん、
あでも両方ないと子どもとか、あるいはもっと言うと弱者も含めてですけど、社会っていうのは愛と親切と両方ないと生きていけないと思いました、う
ん、さっき僕が言ったあの互恵的、はい、相互的利他主義ってまさに親切のことなんですよ、
なるほど、
ね、でその幅が、例えばちっちゃい子どもであるとか困っている人を見たときに、うん、とっさに手を差し伸べるような感性が育つ人がどれだけいるか、うんね、社会の声として、
うん、でそうですね、で親切っていうのは
割、いやでも僕はそこはね、うん、あのとっさにっていうところが今難しくなってきてるから、それを、
うん、テレビに愛っていう言葉溢れてるけど、うん、親切の仕方がわからないっていう、うん、
スキルですかね、
うん、そうなんかさっき電車乗ってたら子供がこう悲しそうな顔してて、お母さんがその辺いたんだけど、私なんか電車降りるときにこう頭ポンポンってなでなでしてパッて電車降りて
スキル高い
っちゃったけど、お母さん怒ってかもしれない。
まあそこですよね、あのなんだろう、本当に相互的互恵主義、親切っていうのがあるといいなとみんな、うん、思ってるにもかかわらずできないとか、まあ、もっと言えばなんだろう、家族は大事だっていう人が増えてるのに、家族と接する時間が足りないと思ってる人が増えてたり、ね、これも、はい、出てるんですけど、地域のつながりは大事だっていう人はめちゃくちゃ多いんですけど、地域とつながってる人本当にいないんですよ。
単身世帯化が、とにかく単身世帯が標準世帯、つまり子供がいる家族世帯よりも増えちゃっているので、うん、特に若年層の単身世帯になってくると、まず町内会など未加入で、うん、つまりいるのにいないことになっているような透明人間みたいな世帯が増えてるんですよね、
みたいな話が、多分この次のパートには、もうこのパートもだいぶ時間をオーバーしているのだが、の次のパートの話にじゃあもう仕方ないのでしようか。というわけで、外伝パート1を一旦、ここで切って、外伝パート2このまま、続けたいと思います。